菅津さん。
はい。
私はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけど、あなたは。
はい、菅津と言います。
はい、音量を調整します。喋ってもらっていいですよ。
寒くなったね。
本当ですね。まあでも私は相変わらず半袖短パンで歩いてますけど、
僕も全然半袖でノー UFO ノーライフって書いてある T シャツで、うん、もう街中を歩き回ってますけど、
はい、まあこれぐらいがちょうどいいですね、半袖短パンに。前が暑すぎたんで、
うん、
でも世間の人はもう長袖長ズボンなんで、
ね、
めちゃめちゃ変なおじさんから、近所の変なおじさんから、寒くないのって心配だよって言われて、まあまあちょっと余計なお世話だなとは思うけど、うん、まあまあ最近あまりないご近所のコミュニケーション気遣いとは思うじゃないですか、はい、
うんうん、
まあまあだから私もね、あ、いや大丈夫ですよってにこやかに答えたんだけど、うん、去り際に吐き捨てるように、はい、だらしないって怒られた。別にいいじゃんね。
だらしない、
はい、まあまあ確かにだらしないですよ。こういう普通の T シャツとヘロヘロの短パン、寝巻きで出歩いてるんで。
ああそう、やっぱりね、比較的こう文化レベルの高い場所だとさ、
はい、
こうやってそういう高等な嫌味を言う感じだよね。
高等な嫌味ですかね。全くストレートな嫌味だと思うんですけど、
あと
新大久保では言われないですもんね、そんなことね、
うん、そうそう、だらしない格好だと、うん、やっぱだらしないと思われる地域に住んでるってことだよね、
うん、まあそうですね。まあ別にいいと思うんですけどね、人がだらしない格好してると身内ならともかくね。
ねうちなんかは、今僕が住んでるところなんかは、うん、みんなだらしないから、
まあまあ言っていいですか、どこか。
はいはい、いいですよ。
どこですか。
大和市の鶴間っていう場所なんですけど、
はい
はい、そこはね本当に夏とかね、
うん、
これ本当誇張抜きなんだけど、うん、ねおっぱいをほとんど出してる、
うん、
40代ぐらいの、
うん、
すっごい薄着の、まあ、ちょっと小太りのね、うん、小麦色の肌の女性が、
うん、
毎日ローソンの前でガリガリ君を食べてたりとかね。
そういうご職業の方なのかなっていう感じでもなく、
全然全然そう、全くそういうのじゃない感じだったり、まあ、あとね破れた肌着で歩き回ってるおじいさんがいたり、
うんうん、
そんな場所です。
まあまあ大体そんな場所に住んでたんですけどね、我々も新大久保だってそんな感じだったし、
うん、
うん、まあまあ実際高円寺の夜歩いてた時は国道沿いの方ね、駅前じゃなくて、青梅街道になるのかな、
はいはい、あっちの方ね、
はい、うん、普通におっぱい丸出しのおばあさんいましたからね。
ねえだからさ、はい、まあそうなのよ、
うん、
でね、前もちょっと言ったと思うけど、最近ことにさ、
うん、
うちの周辺の治安が悪くなってきてて、
そ、いやまあそっか、最近やばいもんね、いろいろ、特に神奈川県なんて、
そう、
めちゃめちゃ強盗が、闇バイトの子たちによる強盗が頻発してますからね。
まあただね、うちの近所は間違いなく来ないなっていうのは、それは安心してんだよ。
富裕層がいないから。
貧乏人しか住んでないんで、
はい、
なんだけどね、うちのさ、まずアパートがさ、ある時からうち以外全員ベトナム人になってたのね。
はい、それはもう5回ぐらい聞いてますね、ラジオで。
そうそうそう、うん、ね、そうだし、
うん、
なんかね、それに加えてね、ここ最近朝と夜、
うん、
めちゃめちゃ暴言吐いてるおばさんがいる。
はい、
うん、で警察も来てるんだ、それで、
うん、
まあ、多分なんかお子さんになんかしてんのかな、よくわかんないけど、その、うん、うん、でね、なんかそんなんでね、どんどん治安が悪くなっていってて、で多分その大声出してる人にこうして、あ、この程度の大声なら OK なんだと思った別の住人がいるらしくて。
出したかったんだね。遠慮してたんだ。
大音量でいろいろなんか話し始めたりとか、
はいはい、
廊下のスペースですごいプライベートな話をしてたりとか、うん、うん、 いや携帯代払えないしみたいな、
うん、だから闇バイトに襲われないけど闇バイトの人たちは住んでるよね、おそらくその周りには。
それすっごい可能性あると思う、
うん、
ね、だから
そんな住民税払えなくなった人たちがね、
僕の今住んでるお家の、
うん、
多分ね前の住人さんがあの住所変更をちゃんとしてなかったみたいで、
はい、
未だにその人の、郵便物が届くことあるんですよ、
うん、
で、まあ、当然中身は見ないよ、だけど、うん、封筒だけでは分かる中身が分かることあるじゃないですか、
真っ赤な封筒であったり、で前も言ったけど真っ赤を通り越すと、バイオハザードみたいな封筒になりますかね、黄色と黒みたいな、
そうだから、うん、そういうのがバンバン届いてきたりとかする、
うん、
そう
最初は薄紫とかなんだよね、
そう紫、そうですね、
黄色かな最初は、
実際によって違うの
かな、まあかもしれないけど最初はちょっと温当な色なんだよね、だんだんどぎつい色になっていくんですよ、
う
ん、
子宮開封みたいな、
そうそう、がもうものすごい級数のゴシック体で、
そう、
あの封筒半分ぐらいの大きさで子宮開封って書いてあるんです。で私もでもねそのバイオハザードの虎模様までしか行ったことないんですけど、その上ってあるのかな、その上を行く猛者って
ね、なんかうん、それは全然関係ないけどこの前ネットで見たけど、うんうん、なんかね、あの次元爆弾が爆発するみたいな感じのイラストのやつがある小平市どこだったかな、
小平かうち近いな、
そう、それはそのなんか、うん、もうあとちょっとでこう02みたいにな
って、はい、321みたいな、
そうでね、その導線みたいなのがつながってて、
はい、その導線も多分短いんだろうねこのダラーンって長くはないんだろうね、
絶対楽しんでるじゃんそいつ
って、いやいやいやいや、それぐらいやんないと分かんないんだってね、
ね、
だあのビジュアルとして見せないと本当に分かんないんですよ、
まあまあ確かにね、
それ闇バイトに応募してる時点で、え、なんでそんなこと分かるでしょって思うでしょ、
うんうん、
まずあなたたちにデメリットしかないことは分かるでしょって言うけど分かんないんだって、
うん、確かにね、あの本当にそれは、うん、やっぱ想像を絶する、
うん、
ダメな人っていうのは世の中にいるわけじゃないですか、
うん、
だからその人たちにやっぱ合わせるとそうなってくるよね、
いやいや、だから想像を絶する、まあ、ダメって言うとあれですけど、それはそれを人間としてダメと解においてはいけないんです。それは単純に私はよく言ってますけど、私は頭はいいですよでもそれはこういうってことは別に頭がいいことが人間のレベルとして上だと思ってないから、うん、足が速いとか、うん、野球がうまいっていうことと一緒で、それは別に客観的に見てそうだから、
うんうん、
それを隠す方が、いやいや私なんて野球なんてうまくないですよって大谷翔平が言う方が嫌味じゃないですか。
そうだね、
大谷翔平は野球はうまい、でも野球がうまいことは人間として絶対的な価値ではないから、普通に野球は、うん、まあまあそれは小学生よりうまいですよとは言うじゃないですか、うん、小学生に向かっていや君の方がうまいよって言ったら、そんないくら何でもそれは嫌な感じになるじゃないですか。
はいはいはい、
それと一緒ね、そういう認知能力の差は足が速い遅いと一緒でありますよ、うん、でもそういう人たちも含めて社会を営む制度設計をどうしていくかっていうことは大事。選挙行きました、投票行きました、う
ん、はいはいはい、
誰、誰に、誰ですか、
いないんでしょ、そういうの
憲法で定められている、
うん、
はい、ね、
はい、
秘密にしていいんですけど、
あ、でもね、思ったけど。
比例は比例だけでも。
ちょっと待って、あのね、はい、大和市は、
はい、
あの、大和市だけだと思うけど、
はい、
選挙の投票の紙、あの、はい、投票の封筒で来るじゃないですか。
はいはい。
あれがね、その滞納した時の封筒と同じ色で来るんですよ。
ちゃんと開けろよ、ちゃんと確認しろよっていう。
そう、ドキッとするよね。
まあ、そうしないと、選挙の投票用紙が来たとすら、わからない人たちがいるから、
うん、真っ黄色のやつで来てさ、
はい、
あれなんかしたっけって思って、そしたらなんか投票用紙うざい中身って書いてあったから、
ね、だから役所の人たちもそうやって頑張っているわけですからね、絶対楽しんでるだろうキャハハハじゃないんですよ、聞いたらね本当にイライラすると思いますよ、
まあね、まあ、でもね、
うん、
まあじゃあ役所の人はちゃんとしてると思うけれども、はい、 最近さ、やっぱそう色付き封筒、
うん、
でビビるからこれちゃんと見るでしょっていうのを前提で、
うん、
わざと色付きの封筒で送ってくる企業いるよ、
ね、あ、業者側が
JCB、 お前のことだ。
おJCB って言ったら普通に大手のカード会社じゃないんですか。
いや、だからなんかさ、あのほらあれですよ、 JCB カード作ってくだ、僕持ってないんだけど、うん、あの作ってくださいよみたいな、こうインビテーションみたいなやつ、うん、DM です、
うん、
あのそれが来る、それは真っ黒の封筒で来る。
真っ黒か。
でもなんか黒って不穏じゃん、うん、
不法、見たことない不法みたいなね感じには。
う、うん、昨日それも入ってて、うん、なんか相当やばそうでしょ、黒の封筒で役所から来るって、
うん、
そう思っちゃったから、うん、そしたら JCB カードから特別ななんとかですね来てて、
なるほど、
あの絶対使うなと思って、
はいはいはい、JCB にスカツさんが入ってて、ちょっと重要なお知らせってわけでもなくて、ただの勧誘 DM。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、おそらくその意図ってゼロじゃないと思うんだよね。なんか重要な封筒っぽく思わせるみたいなさ、う
ん、ね、まあ、こんな話題しといてなんだけど、俺カードプラチナどこ選ぼうか、後で相談に乗ってもらっていいですか、ラジオ切った時に。
アメックスかダイナースかな。
いやでもアメックスね、 ゴールドプリファードもちょっと悩んでるんだけど、あの特典があんまり私にとって魅力的じゃなくて、あ、ごめん、これちょっと嫌味になるんで、あのラジオ切ったんですか。本当は三井住友もプラチナプリファードにしようかなと思ったんだけどね、もう解約、史上最悪の解約をこの11月から、来月からされるんで、はい。
僕はその2つしかメインで使ってないんで、あんましあれなん
で。あ、いいな。でもプラチナプリファードもあれでしょ、積み立てNISAが今まで 5% あったのがガクッと減るよね、ポイントが。
全然そう、正直あんまりポイントで考えたことがなくてあれなんですけど。
じゃあ俺の方がまだ庶民だった、ほっとしたよ、俺はまだ庶民の側だったわ
なんか知らない間にポイント溜まってんだよね、なんか
あれ、 Vポイントがね、
うん、でもあれが果たしていくら分なのかもよく分かってないので、まあ普通に使うとき使おうかなって。あのスタジオの決済とかあるからさ、そういうときにはは
い、
使ってるけど、
あれ V ポイントをそのまま V マネーにしてね、それでクレジットカードのお金として払えますから。
あ、そんなことできんの。
まあ、V ポイント連携をしてるかどうかは分かんないですけどね、菅田、うん、さんがちゃんと、
はいはいはい、はい、分かりました。じゃあ後から話しましょう。それはね、
アメックスのゴールドプリファードの特典はじゃあ結構いいホテルとか泊まってんですか。あれいいホテルとか泊まれますよね。
いや、なんかね、
いいレストランとか、
はい、そう、あのね、あのほらプラチナだと年会費かかるから、うん、プラチナだと年一で一泊旅行みたいなのついてくるのよ、
はい、
で、あと誕生日の時になんか宿泊施設5000円引きの券が来た、
はい、
うん、使ってないけどね。
だからそうなんですよ、どうせあのこれ別にあのフォローしようとして言ってるわけじゃないんですけど、そんな5000円以上の宿なんか泊まんないんでそもそも私それが好きなんです。別に、
はいはい
はい、ウエスティンとか泊まりたくないんですよ。
まあまあ別に僕もそうです、それはね、そんな、
うん、どうなんだろう、酸っぱいブドウなのかな、泊まれないからそんなことよりもね、あの高級レストランよりも町中華の方が好きなんですよとか、
うん、
でもアメリカンエクスプレスはそういう特典ないからね。
そうだね。あ、でもね、
金流券、金流券だって高いな、そういうなんか大成券とかさ、大盛券とか、
うん、
ぐらいの特典ないですもんね。
そうだ、だそれぐらいも欲しいよね。本当ラーメン二郎無料券みたいなやつとか、うん、そういうのをつけてほしいもん。本当なんかなんかわけわかんないさ、ダイナースとかもよくあるんだけど、うん、なんか桜を見る会じゃないや、なんかそういうい
いね、桜を見る会出れるのいいじゃん。
なんか四季を、はい、四季をめでる秋の紅葉なんとか会みたいなやつとか通ってくるんだけど。
はい、
絶対行かないし、戯れに行ったところで来てるやつ全員行けすかなそうじゃん。
まだそれはそういうステータスを求める人が持つカードであって、そのか、そのカードで逆に言うとそのステータスを私は持っているという人生イメージが好きな人が
そういうことなんだろうね、
いるっていうことでしょ、
うん
うんうん、だから私みたいにポイントのために三井住友のプラチナプリファードがいいんだけどなって、それ年会費十分上回る
なるほどね。
だから別にお金持ってるからじゃないですよ。うん、私のこの、あの、使い方、まあ、
ポイ活的なね。
そうそう、うん、あの、高級、高い買い物とかしてるわけじゃなくて、NISA とかね、
うん。
そういったもの、あるいは、大体ビザタッチで買うようにしてる、そのポイントの貯まり方で、だから逆に貧乏だからですよ。貧乏だから、それによって、お金がより貯まる裏技、はい、ウルテクのためにっていうことなんで、年会費だって十分、考えても十分プラスになるんで。
なるほど。わかりました。
はい。ね。はい、なんか、本当はね、闇バイトみたいなことしてたんですけどね、我々も。
いや、でもさ、闇バイトはさ、はい、本当に。
あの、闇バイトみたいなって、闇バイト、非合法のことはしてないですよ。あ、でも菅さんとはパチンコの打ち子
を、うん。僕なんかは結構か限りなく、
はい、
多分、
ね、近かった。打ち子
って、どうなのっていうのもあるし、
ああ
多分、あそこにいるメンバーは、やすやすとこういう話に乗っかりそうな気はする。
あ、打ち子仲間たちね。
そう。はい、あの当時のね、なんかまた、まあ、今ちゃんとしてると思いますけど、うん、だからね、なんかすごいよね、あんなに今起きてて、
うん、なんか独自のアプリを開発してるんでしょ。
あ、そうなんだ。
SNS アプリっていうか、まあ、LINE みたいなものの、これ前だったらロシアの、
ディスコード、
テレグラム
テレグラムか、
うん。テレグラムはあれメッセージに書いては消えるから、一定時間経つと。うん、犯罪者が使ってたじゃないですか、よく。だから、ね、自分たちでアプリ作ってるか、まあ、さすがに一組織が作ったアプリじゃないかもしれないけど、そういう独自のアプリがあるらしいんですよね。その犯罪のやり取りの打ち合わせするのに適したやつがあって、で、それが逆に警察がウイルス呼ばわりされてるんだって。
なるほどね。
あの、ウイルス対策しないとなって向こう側からすると、
うん、もうそれってあれかな、アプリのアイコンの絵は、うん、なんかイヒヒって笑った悪魔みたいなのなのかな。
いや、そんな分かりやすいあれなんですか。いや、普通にルフィとかだと思いますよ。
ああ、なんかの麦わら帽子だけとかな。
ね、だってこの前捕まった人もジョジョでしょ。
ジョジョね、
うん、
だもう相手使ってほしくないだろうな、あの作ってる人たちもね。
まあ、まあ、それも時代が一周した感があって、ジョジョってクラスのイケてないやつらが好きな漫画だったんですけどね。
確かに
俺も中学生の時もう一人の斉藤くんしかいなくて、ずっとジョジョの話してて、うん、本当にみんなからうざがられてたからね。時代が一周した感がありますよね。逆にもうクラスのイケてる側でもないんだけど、まあ、そういった我々とは真反対の層のアイコンにすらなっちゃってるっていうね。
いや、だからさ、うん、本当ちょっと前までは、本当ちょっと前まではあの娘がもしいたら、
うん、
爆発をするんじゃないかとか、もっと先のことをしちゃうんじゃないかとか、うん、男の親って、まあ、親ってそういう心配があるよなって思ってたの。だけどうちはそうじゃないから、
はい、
あの男の子だから、
はい、
まあそういう取り返しのつかないことはあんましないだろうなってちょっと思ってたんだけど、男は男でこういうの心配になってくるよね。
うん、だから島田紳助の名言があって、名言というか、これを名言としたらちょっと良くないんですけど、名言というか、まあまあでも確かに実際的なことは言ってるなっていうのが、うん、まあ子供たちが夜遊びするとまだ10代とかね、
うんうん
うん、未成年の子供たちが夜遊びして、男、こと同じやっぱりちょっと気をつけ方が違うよねみたいな、まあ、これをもっと強い言い方で言ったんだけどね、うん、俺は柔らかい言い方でしてんだけど、うん、男だったら最悪その夜遊びして最悪のことになってもぶん殴られるので済むけど、うん、女の子の場合はもっとやばいところに巻き込まれる
から、そうそう
そう、まあそれは、まあ単純に言って若い女の子っていうのは性を商品化されるか、ね、そう悪い奴らに、うん、そうすると、まあ、単純に、まあ、まあ、やられちゃうっていうだけでもただ殴られるよりも悪いし、うん、さらにその先もあるから ね、
そ, うだね、
それを金儲けの道具になるとすると、うん、ものすごいいろんな、あ、大事態に巻き込まれていくってあるから、
うんうん、
まあ っていうことは、あ、島田紳助さんはおっしゃってましたね。でも今は男ですら同じように大事態に巻き込まれてやばいことになる、
うん、いやだからこの前 ね、
はい、
うん、この前
あ、ちなみにですね、ちなみにですね、うん、ハングレーはアルファードが好き、これ分かりますよね、
うん、分かります、はい、
はい、プリウスも好きらしいんですよ。
ああ、それそうでしょ。
いや、そうなんだ、俺それ、まあ、今やった情報、独自のアプリがあるとか、うん、警察がウイルス呼ばわりされてウイルス対策って言われてるとか、うん、プリウスが好きとかって、まあ、昨日なんか知り合いからが、あの警察の講習が会社であって、うん、教えてくれたんですけど
あ、僕はね体感でね、はい、それは分かって、
であのプリウスが好きは意外だったの。アルファードはもちろん分かるよ。だって新大久保住んでる時も黒塗りの、まあ、スモークガラスのアルファードがバーって路中されてて、はい、横通るたび緊張したからね、ドアがガーって危険に連れ込まれるんじゃないかって
基本的にほら運転してると、はい、だいたいね、生きった運転するやつってアルファードかプリウスで絶対決まってる。
そうそう、それはまあ昔から言われたけど、それは単純に金持ちの車に対して興味のないタイプの金持ちとか、
うんうんうん、
おじいちゃんとか、
うん、
まあおばあちゃんとか、まあそれも金持ちに含むとして、うん、車に本当に興味あったらマニアックな車とか、まあ車好きが、あ、これ高くていい車だよねって車買うけど、うん、そういう人たちは同時に、まあ、ドライビングテクニックはもちろん多少あるわけじゃん、車好きなわけだから、うんうん、でも金持ちの中で、これはね、おぎやはぎが昔言ったんだけど、うん、高級な人たちが集う幼稚園とかに車でお迎えに行くときに、やっぱフィッツとかではいけないわけですよ。
タフトとかだとね、
タフトではいけないんですよ、ね、
はいはいはい、
子供がいじめられちゃうからね、
うんうん、
まあ、そういう言い方はしてなかったけど、まあ、小木さんのね、娘さんのちっちゃい時の話で、うんうん、でただ高級車、ある程度高級車行かないとちょっとバカにはされないけど空気が悪くなると、
はいはいはい、うん、
ただプリウスだけは許される。
あ、
プリウスはそこまでの高級車ではないじゃん、
うん、
だけどプリウスだけは許されるから、まあ、安く抑えたいなったらプリウスがいい、うん、何が言いたいかというと、だからそういう、あんまりドライビングテクニックがない人の分母が大きいんじゃないかっていう、
うん、
と思ってたんだけど、
まあ、うん、もっと単純にそういう、はい、その半グレというか、その、はい、アルファードプリウス多い問題っていうのは、そういう人たちが描く、
はい
はい、金持ちのビジョンがそれどうなったんじゃない、
そっか、ゲレンデとかすら知らない。
そう、まあ、知らないってことはないと思うけどさ、はい、とりあえず第一段階これっしょみたいな感じで、
あ、
ここなんじゃないのかなっていうのは、これ多分当たってると思うよ。
そうだろうね、
うん、
そうだろう、
ね、なんかもっとほら、はい、僕たちも知らないような、今だからパッと出てこないけど、うん、なんかマセラッティ、よくわかんない。
マセラッティは車種じゃないからね。あの、メーカーですから。
その車ですかっていう車はきっと、はい、もう頭の中に存在すらないわけよ。
はいはい。
だから街で、まあ、見るような、うん、で、お金持ちが乗ってるような、うん、要はお金持ちのビジョンが、
うん、
まあ貧困なんだよね、きっとね。
あ、まあそうでしょうね、うん、我々もだいぶ貧困な方だけど、我々よりも貧困なんでしょうね。
そうだと思う。だからどうなっちゃうんじゃないの。
あ、まあそれはちょっと話がずれるかもしれないけど、まああんまり具体的な地名は出さない方がいいか。まあ富山県とか石川県とか、
うんうん
まあ山口県とか、
はいはい、
うん、あそこら辺のステータスって、学歴って、
うんうん、
どの高校を出たかなんですよね。大学じゃないんですよね。で、はい、その地元の1番とか2番の高校を出てるのが、大人になっても、もう30代40代50代になっても偉い扱いされて、たとえ東大とかハーバードとか行ってても、一切下扱いなんですよね、その高校出てなかったら。それはやっぱり、まあ、まあまあ、その、まあ、どのエリアかはぼかしますけど、そのエリア出身の人に言ったら、まあ、それはやっぱり想像が及ばないから、東京大学とか うん、ね、まあそれこそもうちょっとあれでもね、あの早稲田慶応レベルですら想像が及ばないから、
うん、
もう高校でしか判断できないと。
なるほどね。いや、そういうことなんですよ。
だからもう東大ハーバード行ってようがバカにされるような高校から頑張っていった人がいたとしても、その人はもう一生地元ではバカにされるんですよね。
あ、なるほどね。いや、だからその本当にし幸せというか、うん、そのお金持ちだったり幸せな家庭だったり、うん、それを知らないで育ってきた人が、うん、なんか目指すところっていうのは、目指すロールモデルがきっとテレビとか漫画とかでしかないわけじゃない、
うん、
だからやっぱ貧困になって似たり寄ったりになってダウンだろうね。
機会を均等に与える社会制度設計が必要なんですよ。ちゃんと投票行きました？選挙。ね。
ね、
うん。うん。誰に入れた？
いや、なんで？いや、でもさ、はいはい、ね、そんなこと思いながら、この前、はい、うちのね、うちの息子とお酒を飲んだ、お酒っていうか、まあ、ちょっと、飯食いってのよ。
はい、あれ、うん、まだ二十歳になってないんじゃなかった？
お酒は僕が飲むんですよ。僕が。はあ、でね、その時にちょっと話してて、
はい、
うん、で、なんかバイトを辞めたって言って。
ほう、うん。
どっかで働いてたんだけど、はい、で、辞めた、え、何やってんのって言ったら、え、まあ、タイミーガチってんだよね。
ああ、まあね。まあまあまあ、まあ、まあ、うん。まあ、悪いことではないですけどね。うん、なんか、60代のおじさんがやってるイメージですけどね、タイミーって。
そうだね、で、でもね、なんかもう一瞬でもうね、うん、埋まっちゃうんだって、うん、その募集、
うん、
で、え、どんなのやってんのって言ったら、なんか世論調査みたいなやつで、はいはいはい、家族構成聞いたり、
うん、
なんとかって、それ6時間やって、なんとかいくらもらえてみたいな話してて、
うん
うん、途端に不安になってきてさ、
その家族構成聞くってなると、ちょっと闇バイト、でもあの闇バイトの入り口もね、そういうタイミー的な。
だからまさにそう、う
ん、
そうじゃん。
でもタイミー、あれ、一応ちゃんと登録が必要なんだっけ？
え、でも結構ザルらしいよね。
ああ、だからタイミー詐欺もあるって言ったね。タイミー側を騙す詐欺。だからそういう実態のないやつが、その会社としてやって、で、バイトさせて、で、もうそれで登録抹消しちゃうと。
ああ。
そうすると、バイト代も払わなくていいし、タイミーとかも、タイミーがあるわけじゃないんだよ。だけど、まあ、タイミーの制度上のミスをつくという。
なるほどね、うん。いや、だからね、なんかそんな話してるから、まあ結果的にそこはちゃんと話聞いたら、はい、もちろんないんだけど、はい、あ、なるほど、こういうのもね、ちょっと恐れなければいけないんだなと思ってさ。
ね。
思いました、本
当に、ね。昔は、まあ大体大学の掲示板に貼ってあるやつでしかね、短期バイトとかといえばね。
よく貼ってあった、知見が貼ってあったもん、うちの大学。
ああ、まあまあでも知見も大事なお仕事ですよ。私もそれやりましたから。
ああ、やったんだ。
ね、うん。やってる最中に、妊娠が発覚したから、ちょうど白血球を増やす薬の治験やってたんで、
うんうんうん、
生まれてくる子供白血球多かったらラッキーだねって言ったら、マジ切れされましたからね。
そうだよね。なんか今だったらツイッターに書かれて、
はいはいはい、
これだから男はみたいに言われるパターンだよね。
はい、そうですね。はい。まあ、あんまり他に当てはまる類型がなさそうな気もするんですけど。
なるほどね、はい、まあまあそんなこと思いましたよ、ね、うん、
あと高田馬場の高架下に並んでたらトラックで拾ってくれるんですよね、工事現場まで。
あ、
はい、池袋にもあったでしょ、そういうところ。
いや、僕はね、大学の時ね、
はい、
吉本興業っていう、
あの吉本興業ではなく、
あの、配送の会社で、うん、夏休みバイトすることになって、
その工はあれか、工場の工か。
そうそうそう。でなんか、
はい、
うん、佐川急便、ね、はい、佐川急便の、
はい、
仕分けのバイトをしたんですよ。
はいはい。
でもさ、いる人がみんな一癖ある人ばっかりで、
はい、
でやっぱバンに乗って行くんだけど、なんか大学生で舐めてると思われるんだよね。
舐めてると思われて、なんか、
そう、
嫌われてる、最初から。
兄ちゃん、お前らは遊びのつもりでこれやってるかもしんねえけど、うん、俺たちはこれが仕事だから、みたいな。
うん、言われて、ね。
そこのベルトコンベアで、この前のやつ、腕、片方切断したから、みたいな。
まあ、それ良かれと思って言ってくれてるってことですもんね。
で、当時は、はい、 えって思ってたの、
はい、
一応そこそこの大学行ってる自負もあったしね、
はいはい、
だけど
土方風情にそんなこと言われて
そうで、ね、今にして思うと、
はい、
完全に正しい、
完全に向こうは正しいですね。で実際本当にまあ、ね、舐めてるっていうか別にバカにしてるってわけじゃなくて、分かんなくて舐めてると危険ですからね本当に。
で俺結局1日で倒れてやめたんだよ、
はい、
だから完全に正しいなと思ってさ、
ね、俺もまあ散々殺すぞてめえそこ歩くんじゃねえっていうのはよくありましたねその1日のバイトのね、あの解体とかのね、
うん
うん、まあ、完全に向こうは正しいです、
うん、正しい、
めちゃくちゃ土方風情が、うん、おい六大学行ってる学生様にと思ってたけど、本当に歩いちゃいけないところ歩いたから、
俺もそれぐらいのこと思ってた、本当に。
はい。
あの、そうそうそう。
ね。
ね。
今の若いもんは、そういう経験あるのかね、全く。
こうやってね、繰り返していくんだよね、本当ね。
まあ、もっとやばいけどね、今の若い子の方がね、俺たちより、追い詰められてる感はね。
まあ、いや、本当だよね、もう、
うん。怒りのメールも来てますよ。
はい、
サボってタイガーガオガオ、
はい、ありがとうございます。
50代男性会社員の方ですね、
はい、はい、
大阪の方です。ご無沙汰しております。なかなか番組に送るような出来、送るような出来事が日常に起こらずモヤモヤしておりましたが、久しぶりに腹が立つ出来事がありここで発散させていただき、そしてお二人のご意見を伺いたいと思いメールいたしました。とは、ああ、こっからは、やばいな。まあ、どこまで読んでいいのかな。俺の知り合いの人の悪口だ。
おぉ。
ま、いいや。ま、とにかく、それは YouTube チャンネル、まるまる、まあ、元人気セクシー女優の、まあ、すごく有名な人ですね。はい。を、ホストとして、毎回ゲストを呼んでトークするという番組です。はい。この AV 上の人は知り合いではないです。
うん、
はい、で、ムーの三上編集長を呼んで、すごく数字が良かったらしかったんですね。うん、で、オカルト系が攻められたと。で、で、呼ばれたゲストがいたと。
うん、
これは私、知り合いなんで、伏せます。
うんうん、
はい。彼のトーク内容があまりにもひどく、オカルトを舐めているとしか思えないので、会長に告発いたします。こいつ、何なんだよ、こいつ。ね、
あの僕もこのメール事前にちょっとね、はい、会長から見せていただいてるんですけど、はいはい、本当怒ってるもんね。
いや、あなたが怒ってないんだけど、それを俺に読ませて俺が告発してるみたいなことにさせて、すごく嫌な関係性の日々を入れるっ
ていう
ことにはまあ想像が及んでメール出してるんでしょうな、あえて。丸一、オープニング霊能者の件。これは完全に都市ボーイズ岸本さんの体験談をまんまパクってのトーク。丸二、通り魔殺人の件。これは完全に深川通り魔殺人事件の話でしょうが、明らかな誤り。犯人の川又軍司は重度の薬物中毒者で動機がわからないなんて嘘。また、加害者と被害者の祖父の因縁も同じ狭い地域で共に薬物常用者であったことを考慮すれば、さもありなん。これも何の注釈もなしにね。言ってるんですけど、まあまあありますよね、都市伝説とみたいなのでね。
これはそれこそあれだよね、稲川淳二も同じような話をしてたよ、
ね、そうですね、稲川淳二さんも、うんうん、まあ怪談というよりはエピソードトークテク、うん、エピソードトークテク、まあ、うん、
多分だからまあ逆にその話を、まあこの人の言い方だとその話を逆にパクってんじゃない、
う
ん、
まあそうですよね、あの稲川さん、うん、全く知らずに、うん、ゼロから情報を得て話してるとはとても思えないので、
うんうん
うん、か、もう稲川さんの話っていうことは知らないかもしれないけども、稲川さんの話したことがまたさらに広まって、
うん、そういうことだよね
っていうことですよね。だから、被害者の方のおじいさんと川本君のおじいさんが知り合いだったと、
うんうん
うん、っていうことだけど、まあまあ確かにね、深川という狭い地域で、まあ、共に薬物常用者って
まあでも当時日本とかがあるから今より
まあね、
あれ
うん、あと深川だしな。そりゃな、
まあ、 まあ雰囲気的にね住んだことないですけど、うん、はい、
うん、丸さん、ホモサピエンスが繁栄したのは嘘をつけたからの件、これはベストセラーになったホモサピエンス全史を紹介、まとめた YouTuber サラタメさんの造語、本来は認知能力の取得といい難しい言葉をという難しい言葉を視聴者に分かりやすく簡略して説明するため彼が作った言葉、一生懸命自分の足で取材と調査をして書籍を刊行する会長に対し、このようなパクリと誤情報で大金を稼ぐ彼のやり方が許せなく怒りが込み上げてくるんです。キック氏がパクリで干されて彼が許される理由は何でしょうか。これこれやガレスあたりに DM を送れば炎上して一泡吹かせることはできるんでしょうか。それとも私が勝手にナーバスになっているだけで彼のトークは何も問題がないのでしょうか。尊敬するお二人のご意見をお聞かせくださいぞよ。怖
っ。怖っ。まあ、ナーバスになっているのでしょうかっていうのも、
はい、
間違いではないと。
はい。
まあでも気持ちはわかるよね。この、僕はちょっとこの方のことを、
はい、
存じ上げないですけど、この、うん、この人が言ってるね、うん、人のこと、
うん。
だけどやっぱ僕も、鼻からあんまり好きじゃないなっていう人が何か言ってると、
うん、
余計にイライラするもんね、うん。同じことを普通の人が言ってることより、言ってるよりも、
うん、
ちょっと嫌なやつが同じこと言ってたとした方が嫌な気持ちになるから、もともとあんまり好きじゃないんでしょうってきっとこの人のこと。
まあそうでしょうね、はい、
うんうん。どう思います、会長は。この、
いや全然いいと思います。それはまあもうねえ、そんなもんでしょそんなもんでしょ的なトークが全部なくなったってね、
うん、
じゃあまたそれはそれを求める層がいるわけですから、
うん、
じゃあ全くね新作新ネタでちゃんと取材してちゃんと研究されたものが世にあふれたら、うん、闇バイトに応募する人たちはどんなオカルト YouTube を見ればいいんですか。
まあ、逆にねちゃんと取材した結果大して面白くない、
はいはい、
結論だったってことの方がきっと多いもんね。
はい、
うん、じゃあまあそれとはまああれで、こういうのも別に会長としてはありだという。
ありですよ、それは。だって、うん、ね、あの様々な層に様々な層の、うん、提供者がいるべきなんですから、
う
ん、
そうだね、
はい、
はい、だそうです。
ご納得いただけましたでしょうかまあ見なきゃいいっていう。
まあね、まあね、
うん。もう見て、私はそれ見てないんですよ。逆に、サブタイガーガオガオさんが見てお金発生させてるのは、ガオガオさんの方ですか？お金儲けさせてあげてるのは。
そうだね。でもさ、これとは全然違うけど、はい、こんなん誰が見てんのみたいな YouTube チャンネル。僕からしたらね。
はい。
そういうのが、本当100万人とか何百万人とか見てると、
はい、
あ、これを楽しむ層がこれだけいるんだって可視化されて、ちょっとびっくりするときってあるよね。
はい、まあまあ、そうですね。うん、まあ逆にでも、それぐらいの方が100万人とか200万人とかいくんじゃないですか。
まあそうなのかもね。
うん。
うん、ね。
なんて言えばいいんでしょうか。
ね、じゃあね、まあもうちょっとね、機嫌をちょっと直してください。似てない意味です。
はい、ちょっと低いなっても。
ない。
はい。
うん。
つげさん、拓殖さんと読むのかどうか。はい、これは前読んだんだよね。先日はお便りを読んでいただき誠にありがとうございました。
うん、
お二人が節分に、お好き勝手に、ん？お二人が節分に好き、節分ってまずい、拙い分ね、説教みたいな。うん、
あ、はいはいはい、
節分に好き勝手おっしゃるのを微笑ましく感じました。普段他のリスナー様のお便りに対して向けられる舌砲が自分に向くのも良いものですね。何人だっけ、
どんなメールだったっけ。
拓殖さん、つげさんはまあ何か読んだんでしょうね、
うん、
でその文体とかにちょっと アドバイスしたのかな。
はい、
はい、あれか、石丸慎二さんの元で働いてた部下は
面白か
ったね、うん、ね、石丸さんのサディスティックなやつ、
うん、ド M の人がね、
ド M だからすごく良かったと、
うん、はいはいはいはい、
言っていたというメールですね、
うん
うん、で、そうそう、その時にこのラジオの、うん、ワードプレスの方とかのなんていうかな、その本体方のコメント欄に書きましたと、お便りを、
うん、
でそのコメント欄ってもう1記事につき何千とか業者の迷惑メールがあるんで読めませんと、
うん、
でちゃんと送り直してくださいと言ったことの、
はいはい
はい、そのコメント欄に書いたものの送り直し、
あ、ありがとうござい
ますですね。昨年父を亡くした直後に大きく体調を崩し1ヶ月近くを無菌室で過ごしました。その時の体験です。夢の中に亡くなった両親が出てきました、はあ、2人は私に一緒にご飯を食べようと進めてきます。怖いですね、
うん、
また無菌室に過ごしたってだいぶやばい状況なんですね、この
つ
げさん、
うんう
ん、私はすぐにこれがヨモツヘグイなんだろうなと思いました。ちなみにこのヨモツヘグイは全部難しい漢字で書いてあります。
おお、
はい、俺じゃなきゃ読めなかった ね、別にわざわざ漢字で書くことはないとは思うんですけどね、はい、と思い、ごめんね、それは食べられないのと断りました。そこで目が覚めましたが、あの二人をなぜ両親だと認識したのか不思議でなりませんでした。二人の顔は黒塗りで声も違っていたからです。
うわ、
怖、この話をたった一人になった肉親である弟にしたところ、ヨモツヘグイ、え、何という反応でした。イザナギ、イザナミ、イザナギ神話に出てくる話だよというと、あ、ちなみになんで私がこれ読み間違えたかというと、これも漢字で書いてるからです。イザナ、あ、ミの方か、あ、カタカナでいいんじゃないかなと思いながら読んでました。
はい。
はい、しかもイザナミの方を先に持ってくるんですね。
そうだね。イザナギ、イザナミだよね。よくね。
まあまあでもほら、ジェンダーフリーの世の中ですから。
そういうことだね。そういうことだね。うん、はい。
いや、あれどうなの？こっちが、この漢字ってどっちなんだ？イザナ、再会の際の上の棒、横棒がないのって。
わかんない。まあまあ、続けて、とりあえず。
カタカナで書くっていう選択肢は、
そう
まあ、なかったんでしょうね。まあでも、それはね。漢字で書きたかったと。
はい。
イザナミ、イザナギ神話に出てくる話だよ。というと、なんそれ、ナルト？と言われ、戦慄しました。仮にも、はい。仮にも、国立大学で教鞭を取っている人間が、この程度の教養で学生相手に本を読め、と言ってるんです。あ、今ちょっと半グレっぽい言い方したけど、弟さん。うん、国立大学で教鞭を取っている人だったんですね。ですが、弟ばかりをなじるのもかわいそうだと思いました。弟の先輩教授は、香典という語彙を持っていなかったらしく、お仏壇への給付金です。と集めた香典を弟に渡してきたという話を聞いていたからです、
うんうん、
以上があの時お送りしたエピソードでした、
うん、
ところでこのメールは無菌室からお送りしております、
うん、
ちょっと待って、どういうことまた無菌室入ってるの。先月のラジオの更新時も同じ病室で拝聴しており、今年に入って2度目です。さすがに落ち込んでいます。吉田会長も菅田様も心身の健康にはくれぐれもご留意ください。皆様のご多幸と健やかな毎日を心より願っております。追伸、先日お読みいただいた際、嫌いにを賜れませんでしたので今回いただけますと嬉しいです。厚かましい申し出ですがよろしくお願いいたします。なんかちょっと言い過ぎたかな。あの、気にしないでもらえると助かります。
いや本当早く元気になってください。
はい、
何があった、そんなねえ、
まあまあそれはさすがにプライベートなことですから。
ごてらいみです。
先日のメールが、
そう、えっ、とね、いや合わせて
あ、じゃあ大したものじゃない。
5はね、いい数字なんですよ。
ほう。
だから、こう死を乗り越える。
ああ、ね、なるほど、はい。
その昔、おじいちゃんの五円玉っていう怖い映画があって、
はあ、
小学校で見せられたんですよ。
全然知らない。
あ、多分ね、ググっても出てこないからね、はい、なんか特殊な映画だと思うんだけど。
特殊な映画。
あのね、
はい、
あるおじいちゃんが、うん、蛍光灯を寝てもこう消せるように、
うん、
蛍光灯の先に紐つけて、
はいはいはいはい、長いやつね。
でその先に五円玉を
つけて、はいはいはい、つけてましたね、よくね。
で、うん、そう、それで、寝てたんだけど、
うん、
なんかね、その娘だかが部屋をきれいにするっていうんで、うん、その五円玉ごと捨てちゃうのね。
まあ、お金捨てるの犯罪ですけどね。
まあね。
で、まあ、
でも、そうしたら、うん、おじいちゃんが反狂乱になって、
え、
うん、わしはあの五円玉がなきゃもうダメなんじゃ、ダメなんじゃって言って、
ほう、
夢の島まで探しに行く話を見たんですよ。
他の五円玉じゃダメなの？
なんか理由はあったはず。だけどちょっと覚えてないけど。
そこ結構大事なポイントかもしれないけど。
それが。
まあもう怖いね、確かに。
そう。でね、多分ね、だほら、移動映画館みたいな感じで、
うんうんうん、
学校にこう見せに行く
映画館。あるある。あったあった。うん、
でね、その一環の作品だったんだけど、
うんうん、
なんか怖すぎて。
実写ですか？
ん、
実写、
実写、実写。
はあ、
うん、でそれ以来で、なんかその中でその5っていうのはこれだけいい数字だからっていうことを散々言ってて、
死を乗り越える、
うん、そう。だから僕ね、なんかね、5っていう数字にすごい思い入れがあるんだよ。なんかこのそれを見て以来トラウマで、
まあ、あとご縁があるからとかはね、うん、よく言われます
けど、僕なんかやるとき、うん、なんかね、気合い入れてやるとき、
うん、
絶対5回唾飲みますから。
怖。
だから、まあ、その思いを込めてこのゴテライです、このいい数字。
そうか、でも変な影響を与えてしまってるところも怖いですね。感染させてあれじゃないのかな、罵詈雑言の人の映画なんじゃないの。
ね、あのね、同じ、もう一つね、小麦色の天使っていうのも見て、
はい、
それは子供の時、あのガキ大将が、
うん、
あのスズメをね、
うん、
なんか落ちてるヒナを拾って、
うん、
自分の胸の中で育てるって話なの。
悪い予感しかしねえな。
シャツの中に入れて、はい、学校とかにも連れていくわけ、
はい、
でなんかその育ててうんぬんかんぬんって話なんだけど、うん、それはね、去年DVD が発見したんですよ。
ほうほうほう。じゃあスタッフとか制作会社とか配給会社は分かるんじゃないですか。
うん、でもね、そのおじいちゃんの五円玉だけ探しても出てこないんだよ。
はい、そうですね、その小麦色の天使はどういう配給会社だったかで、そこからたどれるんじゃない。
いやー、でもね、どうだろうね。なんかそれもほらよくあるさ、なんかそれ学研が作ってる映画だった気がする。
確かに、うん、まあ多分そういうことだと思うんですけどね。例えばあと岩波のね、ドキュメンタリーみたいな、
そういう
ものだったりとか、
うん、
ただおじいちゃんの五円玉は岩波とか作りそうにないんで、学研とかね。
なんかおじいちゃんの五円玉情報を知ってる人はね、本当にお願いしたいですね、教えてほしい。もう一回見たいね。
うん、
福島の小学校で見た。
なるほどね。罵詈雑言の人たちが持ってきたやつじゃないわけね。
それでは大丈夫。
はい、
ね、はい、早く良くなってください、
はい、あとついでに、じゃあその同じノリで言いますけど、うん、この前たまたま私が変な音楽聞こえたんですよ。まあ、とある施設に行った時に、うん、そこの、まあ、別に なんてことない BGM として流していた時に、
はいはいはい、
うわってびっくりしたんですよね、
うん、
まあ、反公共施設みたいなところだったんですけど、
うん、
それ二十数年ぶりに聴いた音楽だったんですけど、
う
ん、おー、うん、私が高校時代に実製作で作っていた映画人さらい、
うん、
のメインテーマなんですよ。まあ、私は勝手に人さらいのテーマって呼んでたんですけど、
はいはい、
もちろん私が作曲したとかで、
うん、
同級生に作曲してもらったものではなく、ありものの、うん、なんとなく今井さんが持ってきたのかな、まあ、なんかでそういうのを勝手に使ってたんだけど、ただそれやっぱり私が好きな音楽で 使ってたってわけじゃないから、ミュージシャンも曲名も分かんないんですよ。
うんうん、あるね。
うん、でもなんかその二十数年ぶりに聞いて、わ、人さらにテーマだってなって、ちょっと、また聞きたくなったんだけど、調べようがないじゃないですか。
はいはいはい、はい。
ここでちょっと、鼻歌歌うんで、
うん、
情報を知ってる人、教えてもらっていいですか。
はい。
なんで、ピアノソロなんだよね。ピアノソロで、短いフレーズがずっとリフレインしていくばっかなんだけど、いくよ。
うん。
ティンティンティンティンティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティタティタトゥンタンタンタンティンティンティンティンティンティンティティティティティティティティティティティティティティンタン、まあこれずっとこれです。
あ、全然人さらいっぽくないよね。まずね、
人さらいっぽくない。いやいや、人さらいってなんかアクション映画じゃないですよ。
うん、
うん、幼い私が、はいはい、人さらいにアメリカに連れて行ってもらおうとする映画ですから、
うん。ああ、そうなんだ。ああ、でもそれ、鼻歌検索とかで出ないそれ。
鼻歌検索なんてあるんですか。
あるあるある。
あの昔 J-Wave のピストン西澤のグルーブラインで、ね、そういうコーナーありましたけど。
ああ、そうなんだ。
はい。
あ、でもそれは見つかりそうな気すんな。
まあ、でもやっぱり、うん、リスナーの力を借りたいじゃないですか。
はい。
はい。
そうでもね、そういう子供の時に見た何かわけわかんないものっていうのは、うん、結構聞いてても面白いじゃないですか。うん、だからリスナーさんのも聞きたいよね。
あ、逆に
ね。
そうですね。だから、まあ、あのその映画とかね、
うん、
まあ、もうインターネットですらヒットしないものってあると思うんですよ。おじいちゃんの五円玉みたいなね。
そうそうそうそう。
うん、そこら辺をあればね、送ってくれれば、うん、この四十数人の集合地によって。リスナー全員四十数名にも及ぶリスナーたちの、
うん、
ね、みんな知識のある人たちばっかでしょうし、
うん、
偏った知識のある人たちばっかでしょうし、それによってまあ分かるかもしれないしね。
そうだ
ね。うん、まああと面白いしね、人のそういう昔の、
うん、
で大体クソマイナーな映画だったり音楽だったりね、テレビ番組だったりするから、そうそう、まあその内容を聞くだけでも面白いしね。
うんうん、ね。
だからおじ、ま
あ、この、はい、ね、あのザ・ツブロっていう YouTube チャンネルの若干パクリ臭いんですけど、
まあそれ言ったら伊集院光のラジオでもね、昔同じことやってたでしょ、
うん
うん、別にそんなにあのグルーブラインでもやってるし、 そんなに別にあのうわすっげえいいアイデア思いついたと思って言ってませんよ。別にお便りを出しやすくするために言ってるだけですから、
うん、本当教えてほしい、
はい、
うん、
おじいちゃんの五円玉、
おじいちゃんの五円玉と
見つかったんですか。
最後ね、見つかった気する。
ゴミの山の中から
もうね、反響欄でゴミをかき分けんのでガラスが刺さってるとかするの。
あ、
で当時の日本映画って、はい、背の表現が安っぽくて逆に怖いってあるじゃん。
あ、はいはい、
おもろ延期みたいなさ、
はい、
でなんかもうそういう感じでうわーって、でさらにそれの同時上映がザ・ピエロマンっていう、
んちょっと小麦の天使じゃないんだ、ザ・ピエロマン、
小麦の天使は別の時にいて、
はいはいはい、
お兄ちゃんの五円玉と同時上映がザ・ピエロマンっていう、
絶対怖いじゃん、
3D 映画だったんですよ、
はい、
赤と青の 3D メガネかけるやつね、はいはいはい、でそれ水をかけてくるんだけど、
そう、うん、
めちゃめちゃリアルだったの、その水が、
で水かけてたんじゃないの、そのあの映画をさ、この持ってくる土佐回りみたいな人たちのスタッフが 4D 映画の走りじゃない。
いやいや、ね、本当 そんなので、うん、ほらザ・ピエロマンは逆にググると、
うん、
方法が多すぎて分かんないんだよね。
そうだね、
うん、そうだから、この2本謎の映画なんだよ、
うんうん、
ぜひ何か詳細を分かる方がいたらお願いします。
それと
今ザ・プロの
真似ね。ああ、それとティンティンティンティンティンティンティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティ
ティティティティティティティ
ティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティ